豪雨の被害を受けたその地域、その状況を見ますと、まあ、まだまだ大変な状況にあるなということを思わされます。洪水などでもういろんなものが流されて、まあ、それが山積みになっている。私はどうしてもそのいろんなものが流れてきたものが山積みになっている状況を見ると、東日本大震災の時がやっぱりああだった、まあ、あの時はもっとすごかったんですけども、それこそ本当にどこへも、いまだにどこへも持っていきようのない瓦礫っていうのは東北の方でまだあるわけなんですけども、どっからあれやってきてあんなになってしまったんだろうと、まあやっぱりああいうのは難しいんですよね、どこへ持っていくっていうのは。そういうのを 見ながら今日の聖書の箇所を見ますと、外から入ってきて人を怪我しようと思わない、まあ、ちょっと違和感は覚えてしまったんですね。洪水で外から流れてきて、どこ持っていこうって、家の中も泥が入ってきて、もう、泥だらけになってそれが外に出せない、いやどうしよう、まあ、もちろんそういう汚れとここで書かれてある汚れとはまた意味合いが違っていて、でもやっぱり外から入ってきた、どこへ持っていけばいいかって言っても、まあ、頑張ったらきれいにはなるんですね、外からのものっていうのは。まあ、そのなかなかでも頑張れないというか、もうこんな暑さの中ですからきれいにはなると思っても、まあ、そうやって無理をするとやっぱり倒れてしまいますし、また交通手段とかいろんなものが途絶えてしまっているので、運び出す手段もないので、もちろん、きれいになるよと言ってもそんな簡単なことではないものは重々承知しています。それでももっと大変なことがある、それでも大変なのだから、もともとの内側にある汚れ、それは本当にどうすることもできないものではないか、そのことももっと思わざるを得ないんです。で、その汚れ、まあ、泥が入ってきて 家が汚れてしまったの汚れと、ここで書かれてある汚れというのは違いますよと言いましたが、まあ、違うんです。汚すと訳されているこの言葉のギリシャ語はコイノーというんです。なんでこのギリシャ語をわざわざ言語を言ったかというと、何の方かは知っておられると思うんです。教団から教会住所録が出ています。それは単なる住所、電話番号、連絡先が書いてあるだけではなくて、その教会の、いろんな活動をしている写真と祈祷課題が載っている。だから連絡先ですよだけではなくて、その教会を覚えてお祈りくださいという、そういう意味合いもあるので、コイノニアという名前がついているんです。祈りのコイノニア、お互いの教会を覚えて祈りの交わりしましょう。コイノニアというのは交わりという意味なんです。このコイノニアというのはコイノから派生した言葉です。そうすると私もそうなんです、親と思うわけです。なんで汚すっていう言葉から交わりっていう言葉が出てくるのか、実は逆なんです。コイノーという言葉はもともとは共有する、分け合うっていう意味なんです。でそれでそこから出てくる言葉は、まあ、互いに分け合いましょうという、その共有していきましょうという、そういう集まりであるとか、そういう活動で交わりという意味が出てくるんです。この共有する、分け合うがどうしてじゃあ汚れるっていうことになるかというと、まあ、イエス様はパリサイ人や律法学者たちをいろいろと非難はされていて、それはその通りなんですが、彼らが決して全く神様の言葉を無視して自分たちで勝手に教えを作っていたわけではないんです。彼らはちゃんと旧約聖書をわーっと読んで、なんでそれなのにこういう罪の問題があるのか、聖書の言葉がみんなに行き届かないのか、 今までどうでも今までもそうであったではないか。罪の問題、不信仰の問題、聖書の中にいっぱい書いてある。どうしてそんなことになったかとわーっと見ていきますと、大概は偶像礼拝が入り込んできた。例えばカナンの地に、出エジプトからカナンの地に到着して定着していきました。ところがそこでのいろんな風習にみんなが感化されてしまって、まあ、例えば異教の人と結婚しただとか、あるいはそういう生活習慣がいいとか、いろいろ外からいろんなそういうものを取り入れてしまって、偶像礼拝が、王国もそうじゃないかと、王様がソロモン王がもういろんな他国の女性を妻にめとって、それでいろんな神々が中に入り込んでしまって、それで不信仰になっていって腐敗していったではないかということで、他国の人、外の人と交わっていろんなものが外から入ってくると、私たちは純粋な信仰を失って偶像礼拝に陥るんだ。で、共有する、分け合うが汚れのもとなんだになったんです。それでギリシャ語に翻訳するときに、この恋の共有する、分け合う、交わるっていう言葉が汚れを生むんだ、で汚れっていう意味に当てられるようになったんです。聖書に基づいて、パリサイ人たちはこれ、汚れのもとはこれだと、ね、だから私たちは外から来るものと交わるのを本当に大事にしなければいけないんです。まあ、それがちょっと行き過ぎて、外から帰ってきた時には必ず身を清めましょうっていう風になったんです。だから手を洗わないと汚いから、それで汚れるよっていう私たちの汚れとは全然違う面があるんですね。外からいろんな私たちの汚すものが入ってくるんだ。それに私たちは本当に注意深くして、純粋にずっとイスラエルが神様に働きかけてきて守ってきた、これをなんとか外のいろんなものから守っていこう。決して自分勝手にもう言い伝えを作ったわけではなかったんです。まあ、確かに私たちも、本当にそうだよな、あれがなでなかったらなと、このっていろんな、例えばこの環境が、ここの地域のこの問題が、自分たちも、まあ、汚れと言わずしても、いろんな問題はなんかいろいろ外からいろんな問題がやってくる。私たちもそういうふうに思うのは本当に普通なことだろうと思います。まあ、小さい子供育てていると特にそうなんですね。公共の場所に行って誰が触ったかわからないようなって言うと、ダメダメダメ、汚いからってなりがちです。だからそういうことなんですね。その恋のが汚れっていうふうに訳されるようになったのは、そういういきさつがあるわけです。それをイエス様はそうではないと言われたもんだから、みんなはえーってなったわけです。ただイエス様は明確に私たちの内側を見抜かれたんですね。外から汚れがやってくる、それを遮断して、でもじゃあそれで大丈夫なのかと、その外側から汚れ、私たちがの純粋な思いを汚れさせるというその大前提に、自分たちは純粋だ、汚れていないという高慢、おごり高ぶりがあるわけです。すでに心の中にそういう問題があるわけですね。いくら外側から入ってくるもの、これを全部覗いておけば、私たちの内側はこれは大丈夫だ、言えるのかあなた方はと。でもし、まあ、そうだとしても、つまり外側のもの全部追い出しておけばうちはきれいだよ、そこに神様への信仰はどこにあるのかと。自分たちが努力して、異邦人とは交わりません、いろんな神社仏閣、そういうところには絶対踏み入れようとしません、あるいはそういう寄付とか何とかお願いされたと、私は絶対パーンと跳ねのけます、日曜日に何が襲いかかってこようが、私はもう日曜日は礼拝です 全部謝罪して私はこれで信仰純粋に守っていきます。全部自分の努力です。神様の恵み、救い、取引になってしまうんですね。私がそれだけ頑張っているから私は神様から祝福をいただきます。傲慢なわけです。そこにもう不信仰が入り込んでいるんです。あなた方の内側が問題なんです。どれだけ外側のことを気をつけて気を配ってそこに触れないようにする、そうしていてもあなたは救われていない。内側から、あなたのすでに内側にいろんな問題が出てくる。